それでは本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマルコの福音書第2章1節から12節。聖書は後ろの方、新約聖書の66ページになります。マルコの福音書第2章。数日たってイエスがカペナウムにまた来られると、家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。その時一人の中部の人が四人の人に担がれて身元に連れてこられた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中部の人を寝かせたままその床を吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、こよあなたの罪は許されましたと言われた。ところがその場に律法学者が数人座っていて、心の中で理屈を言った。この人はなぜあんなことを言うのか。神を汚しているのだ。神を一人のほか誰が罪を許すことができよう。彼らが心の中でこのように理屈を言っているのを、イエスはすぐにご自分の霊で見抜いてこう言われた。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。中部の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために。こう言ってから中部の人に、あなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて皆の見ている前を出て行った。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがないと言って神をあがめた。本日はこの箇所より、罪を許す権威と題してメッセージをお願いします。
皆さん、自分が一番最初に教会に行った時のこと、救いを求めた時のことを覚えていらっしゃるでしょうか。どういう気持ちで、何を求めて教会にいらっしゃいましたか。中にはですね、私もそうだったんですけれども、親が伝道してたりして、気がついたら礼拝出てた。なんで自分が礼拝に出なきゃいけないのかがわからないという、そういう、これはもう聖職者の子供特有の悩みと言われたりもすることがあるんですけれども、まあ、聖職者だけじゃないですね。クリスチャンの子供として生まれて、クリスチャン家庭に育った子供たちの中にはそういう、悩みを持つ人たちもいるわけですけれども、そうでなかった場合、何らかの理由があったと思います。教会に行くようになった理由、覚えていらっしゃるでしょうか。もちろんクリスチャンの子供として生まれた子たちもいつかですね、親がクリスチャンだからということを離れて自分自身として求めるようになる時が来ます。また来なければなりません。そうじゃなければ、それはいつまでたっても親の信仰であって、自分の信仰では、自分が神様から与えられた信仰ではないからですね。今日ここに来ておられる方々の中にも、何らかの理由で教会に行こう と思って来られた方がいらっしゃるに違いないと思います。そういう、それはほとんどの場合、または全てと言ってもいいかもしれないけれども、人生の苦しみだと思います。何らかの苦しみがなかったら神様を求めよう、教会に行ってみようというふうには思わないでしょう。今日ここで出てきた人もですね、そういう苦しみの中にあった。その中でイエス様がこの人に与えられた答えとは一体どういうものであったのか、またそれが私たち自身にどう関わるのかということについて今日ご一緒に学びたいと思います。イエス様は最初にカペナウムという外来湖の北の、町で、宣教活動を始められましたけれども、多くの人が集まってきた時に彼らを置いてカペナウム以外のところに宣教に行かれました。そして数日経ってまた帰ってこられたとあります。でここでイエスがカペナウムにまた来られると家におられることが知れ渡ったとあります。この家というのはペテロの家だろうというふうに言われている。ペテロの家で、それはイエス様の伝道の拠点であったわけですけれども、ペテロの家がもうイエス様の家だというふうに言われるような言い方がされている。皆さんどうですか。私これね、自分の家みたいな書き方がしてあるそうです。イエス様の、イエス様が家にいるって言ったらそれはイエス様の家でしょう、普通の感覚で言えばね。皆さんの家はイエス様の家でしょうか。皆さんの家はイエス様の家ですか。イエス様はペテロの家を自分の家として伝道をなさった。私たちは自分の家と思っているところ、自分の家と思っているところにイエス様がやってきてくださって、そこをイエス様の家だと言ってくださる、そのことを覚えたいと思います。そうすると多くの人たちがね、それを知って、多くの人が集まった。で、特殊のところまで隙間もないほどになった。で、この人たちにイエス様は御言葉を語っておられました。で、ここでそこにですね、一人の中風の人が、まあ、半身または全身不随になってしまった人ですね。で、その人が4人の人に担がれてきました。どんな感じだったんでしょうか。すいません、ちょっとイエス様のところに連れて行きたいんでどいてくれませんかって言っても、もうどっこともできないぐらい、もうびっしり、道を開けることもできないくらいびっしり人がいた。おそらく家の中、もう特殊のところまでびっしり、もうそこまでですね、もう人、もう隣の人ともう肩と肩がピタッとくっつくぐらいもうなってて、もうどっこともできない、そういう状況であったわけですね。そうすると、あ、そうだ、ここでこのことから私たちが考えなければいけないことがある。それは私たちには自分では解決できない自分自身の存在の問題というものがある。違いますか。もしそう自分自身で解決でき、自分自身の内的問題、自分自身が一体何者なのか、自分自身が自分自身の存在というのは一体何なのかということについて何の悩みも苦しみもなければ、神様は求めようと思わないですよね。だけど私たちには自分自身では解決できない自分自身の存在の問題がある。この人の場合にはおそらく脳の出血か、あるいは脳梗塞か何かで体が動かなくなった、そういう人生の問題のただ中にあったわけです。だけどこの人は自分ではイエス様に近づくことができなかったんです。 皆さん一番最初に礼拝に行った時に、まあ、いろんな人がいますけど、自分で教会の戸を叩く人ももちろんいます。だけど多くの場合、誰かに連れてってもらうっていう経験をするんじゃないでしょうか。一番最初から教会に行くってことはあるかもしれないけど、でもその場合だってトラクトと言われるパンフレットとかですね、あるいはチラシとか、そういうものを見て行ってみようかと思う。この人は自分ではイエス様のところに近づくことはできなかったんです。歩けないから。今日この中にも誰かに連れてきてもらった人いるんじゃないですか。自分をイエス様のところに連れてってくれる人の存在っていうのは非常に大きい。それは体だけの問題ではないですね。私はもう何度も聞いてるから皆さん覚えてらっしゃると思いますけれども、伝道者の子供として生まれて、小さい時から信仰を持って、そして大学生になった。しかしその時にいろいろ自分が育った教団の問題があり、また自分自身の罪の問題があり、そして信仰がすっかりわからなくなって、信仰を捨てて生きようとした。でも私は心身ともに病んでしまって、そしてもうどうやって生きていくのか、生きることも死ぬこともできない、そういう中にいた時に、今私の妻になったあずさが私に手紙をくれたんです。もし神が愛なのなら、どうしてその神様の愛に信頼してあなたは生きようとしないんですか。彼女がいなかったら私はイエス様のところに行くことはできなかったんです。そして礼拝には戻りました。だけど礼拝には戻ったけれども、それでイエス様との関係が回復したわけではなかったんです。ずっと礼拝にもう数ヶ月間苦しいまんま礼拝に戻ったけれども、信仰の喜びはない、祈っても虚しい、いや祈ることもできない、そういう状況の中で過ごしました。ところが1981年の7月の終わりに水上温泉でやった集会に私はなんとなく行きました。特に何かそこで自分に何かが起こるとも思ってなかったし、何かを期待していったわけではなかったけども、なんか行こうかなと思って、暇だしと思って行きました。そしたらそこで高橋先生という先生が私のために一言祈ってくださった。天のお父様、この兄弟をその名前のように導いてください、一言祈ってくださった。その先生の祈りがなかったら、私はイエス様のところに帰ることはできなかったんです。私たち人生の苦しみがあってイエス様のところにやってくる、あるいは教会に来る、教会に来るまでは自分の足で自分の意思で来たかもしれない。だけど教会に来ただけでイエス様に出会えたか、そんなことはなかったと思います。あなたのためにずっと祈ってくれた人がいたはずです。あなたの上に、あるいはある時あなたの上に手を置いて祈ってくれた人がいたはずです。そういう人たち、自分をイエス様のところに連れて行ってくれる人の存在っていうのが、ここで非常に重要なこととして語られている。これ私たちは忘れてはならないと思います。そしてもう一つここで言われていることっていうのは何かというと、イエス様に近づくことを阻む障害があるということです。障害が、ここでは多くの人たちとやったけども、ある場合には病気、自分の心を自分でコントロールできないという病気、あるいはさまざまな苦しさの上に、聖書の言葉を聞いても全然頭に入ってこないということだってある。その苦しみのことだけが頭にある。 そのことで頭がいっぱいで、どれだけ聖書の言葉を語られても自分の中に入ってこないっていうことも、それもイエス様に近づくことを阻む障害であります。物理的な障害があります。あるいは対人的な障害があるかもしれない。対人というか人が原因の障害があるかもしれない。あるいは自分自身の中にそういう問題がある、病気の場合もある。そういうイエス様に近づくときに障害がある。しかしここで言われている非常に重要なことは、それを乗り越えようとする信仰がここに見られた。じゃあ誰の信仰だったか、誰の信仰だったんですか。自分の信仰じゃないですよね。自分の信仰じゃない。この人を連れてきた、自分をイエス様のもとに連れて行ってくれる人の信仰で。だから私自身がイエス様のところに戻れたのは誰の信仰だったか。私は自分の信仰でイエス様のところに戻ったんじゃないです。あずさの信仰です。そして私のために乗ってくれた高橋先生の信仰です。その信仰によってイエス様のところに近づくことができる。そのことは非常に重要です。だから信仰っていうのはもちろん最終的には私と神様との個人的な関係であって、その個人的な関係にあって私たちは自分なしで立ち上がっていかなければいけない。だけどそこに至るまでには多くの人たちの支えがあり、祈りがある。そこに他の人たちの信仰がある。これによって私たちはイエス様に出会い救われていくのであります。今の場合はですね、多くの人のためにイエス様に近づけない。それでどうしたかというとですね、屋根に登って穴開けたっていうんですね。いや今の日本家屋のような屋根だったら大変だと思いますよ。だけど、まあ、そういう今の日本家屋のような屋根ではなかったようです。で当時の家っていうのは、まあ、どんな感じかというとですね、見えますか、ですね、泥で作ったレンガを積み重ねた壁、でその外に階段がついてる、階段がついてて、その上に梁を、この壁に梁をかけるわけです。そしてあとはその梁の上にですね、なんかちょっとここ木の枝みたいなの見えますけども、木の枝を編んで、でそれに、泥とか粘土をかぶせて、大きな、まあ、こういう白板のようなホワイトボードのようなですね、板を作るわけですよ。でそれをこうも上に持ってってこう置いて、そしてその上からまた粘土をかぶせて、でローラーで固めたりして、人が上に乗ることができるような硬さにまでする、まあ、そういうようなものだったそうです。だけど雨が降ったりすると、水漏れしますよね、当然のことながら。だから、まあ、ほとんど雨が降らない地域だからこういうことができたんだけども、雨が降ったりすると屋根が傷みますので、その傷んだやつはまた下に下ろして、また泥をつけて上に戻すというようなことができる構造になっていたようです。木の枝を編んで泥を塗って固めた板を梁の上に乗せて、さらに泥を塗って固めた屋根だ、まあ、傷んだら取り外して修理できる。だからその1枚をね、バサッて、あるいは2枚をバサッて取ったということであろうと言われている。だけど皆さんどうですか、 今ここでね、仮にそういうことがあって、泥ですよ、泥。イエス様のおられるあたりを剥がしたっていうんです。イエス様どうなりました？イエス様どうなったんでしょう？泥だらけだと思います。もう泥のなんて、泥とね、乾いたその土と砂ぼこりとか、あるいは木の破片、枝の破片、葉っぱの破片とかがもうバサバサ落ちてきて、もう中はもうくしゃみをする人、咳をする人、これ何やってんだ、やめろっていう人もいたかもしれない。で、一番たくさんそれをかぶったのは誰だったかっていうと、イエス様ですよ。イエス様が一番それをかぶるんです、泥をかぶる。だけどイエス様はそれを見て、何やってるんだっておっしゃらない。そこがね、我々と全然違いますね。そこが我々と全然違う、まあ、我々というべきじゃなくて我とは全然違うわけですけど、イエス様なんて、聖書は何て言ってるか、イエス様は彼らの信仰を見た、そこに彼らの信仰を見た、障害を乗り越えてイエス様に近づこうとする意志と行動をご覧になった。それに、そこにはイエス様には人生の問題を解決する力があるという信仰であります。この時点で誰もまだイエス様に罪の許しを、罪を許していただきたいという思いを持っていた人はまだ誰もいません。どういう信仰であったか、彼らが持ってた信仰っていうのは、人生の問題を解決する力がイエス様にあるという、それを信じて障害を乗り越えてイエス様に近づこうとする意思と行為、行動、これをイエス様は彼らの信仰としてお認めになったわけです。自分の愛する者が苦しみを抱えている、その時にイエス様にはその人たちの人生の苦しみを解決する力があると信じて、いろんな難しい状況、困難を乗り越えて連れてくるっていうことがありますね。イエス様はその人たちの信仰を見ておられるんです。彼らの信仰を見て言われた、その中部の人に、来よ、あなたの罪は許された、あなたの罪は許されたとおっしゃった。このね、この来よっていう言葉、愛による揺るぎない関係を表す言葉であります。当時先生と弟子との関係において、先生が弟子に向かって来ようと語りかけていた、初めてやってきた、中部で動けない、その人に向かってイエス様、あなたは私の大切な存在だ、あなたは私の弟子だ、揺るぎない関係の中にあるということをまずおっしゃるんです。イエス様を信じたら、信じた者に対して来よっとおっしゃったわけじゃないですよ。順番逆です。私たち時々このことについて勘違いすることがありますね。教会にやってきて、ね、イエス様の十字架信じますか、復活信じますか、はい信じますって言って、あ、初めてイエス様の子供になりました、おめでとうございますって言ったりする、それは一方で正しい。だけどイエス様はまだ何にも分からずに、友の信仰、あるいは家族の信仰によって連れてこられただけの人に対して、来よと あなたは私の子だと語ってくださっている。このことを私たちは心に留めたい。まずイエス様は受け入れてくださっている。そして言われました、あなたの罪は許された。これ言語学とか言語哲学の中ではですね、遂行的宣言とかって言われることがあるんですけれども、これは語った言葉が行為を実現するっていう、そういうものだ。例えばね、遂行的宣言っていうのは例えばどういうのかって言ったら、謝ります、私は悪いことをしました、あなたに謝りますって言ったら、謝りますって言ったら謝ったことになるでしょ。あと礼拝の司会者もそうですけど、ではこれから礼拝を始めますって言ったら始めたことになりますよね。だけど私はあなたと結婚しますって言っても、それで結婚したことにならないでしょ。ありませんよね。そういうふうに言った言葉がそのまま事実となる、そういうのを遂行的宣言というふうに言うんですけども、イエス様がここであなたの罪は許されたと言われたのは、これは遂行的宣言である。イエス様が私あなたの罪を許すと言った場合には、その言葉が発せられた時に救われるんです。こういう権威をイエス様は持っておられた。ところがそれを聞いた律法学者たちがつぶやきます。なんてつぶやいたか、この人はなぜあんなことを言うのか、神を汚しているのだ、神を一人のほか誰が罪を許すことができよう。これは神学的には正しいでしょう。神学的には正しいと思います。しかしイエス様はね、彼らが心の中でこういう理屈を言っているのを見抜いて言われるんです。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。神様の愛は理屈に優先するんです。神様の愛は理屈に優先する。皆さんここどう思います？中部の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どっちが優しいか。さあどっちでしょう。皆さんどっちが優しいと思いますか？どっちが優しいんでしょうか？私がですよ誰かに大丈夫大丈夫、もう罪許されてるからって言ったとするでしょ。言ったとしますよね。で、中部の人に、半身不随で動けない人に立って歩けっていうのと、どっちが優しいですか？それは一般的にはあなたの罪許されてるよっていう方が簡単だって思うでしょ。だけどあなたの罪が許されてるよって言って、本当に私がその言葉を語った時にその人の罪が許されるか、どうなんでしょう。違うでしょう。違いますね。人間の言葉としてあなたの罪は許されたっていうのは簡単に聞こえるかもしれないけど、そこに罪の許しということが実態として実際に行われなかったら、これは虚しい、語ってないのと同じ。イエス様はどちらが優しいかって言ったら、立って歩けという方が簡単だっておっしゃったんです。立って歩けという方が簡単である。 その人の罪、その人の存在の根底から変える罪の解決ということが最も難しいこと。しかしイエス様の言葉は私たちの言葉とは違う。人間の言葉とは違う。人間は大丈夫だよってすぐに言う、気休めです、気休めです。人間の言葉は気休めです。聖霊が働いてこそ力ある言葉となる。だけど聖霊が伴わない言葉を語ってもそれはただの気休めです。しかしイエス様は地上で罪を許す権威を持つ方としてやってこられた。旧約聖書の1462ページにですね、人のことを書かれているところからちょっと開いてみましょうか。ダニエル書7章13節です。これはダニエルという預言者が見た、幻でありますけれども、13節からこのように書いてある。私がまた夜幻を見ていると、見よ、人の子のような、人の子のように見える方が天の雲に乗ってこられる。天の雲っていうのは神の臨在を表します。神の臨在を表す。年を経た方のもと、これは神様を表しますが、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と公営と国が与えられ、庶民諸国諸国国の者たちがことごとく彼に仕えることとなった。王の王、主の主となられた。その主権は永遠の王権、主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。これはイエス様のことを預言したものであります。人の子とイエス様がおっしゃるときに、それはこのダニエル書に預言された人の子のことをイエス様は語っていらっしゃる。そういうものとして私は来たとおっしゃってるんです。ですから罪の許しの宣言、それはイエス様にとっては罪の許しの宣言は罪の許しの行為そのものである。神だけにしかできない、人間にはできない行為をここでイエス様は行われているということです。じゃあ罪とは何か。罪っていうのは神様との関係の断絶のことなんです。神様との関係の断絶を言います。いろいろ悪いことを人間は行いますけども、なんでそうなるかって、それは神様との関係が断絶しているっていう根本的な問題があるからですね。神様との関係の喪失、それが人間の存在の最も根源的な問題だった問題です。教会に、じゃあね、罪はどうしたら解決するか、じゃあ教会に来たら罪解決するか、残念ながら解決しないんです。形式的にお祈りをしている、神様との関係は解決しない。神様との関係はですね、回復しないです。じゃあさっきも私言った通りです。神様のもとに戻ろうと思って礼拝に戻った、みんながお祈りをしている時に自分も一緒に、形は一生懸命お祈りをしていた、だけど神様との関係回復しなかった。だから私は礼拝に戻っても数ヶ月間ずっと悪夢を見続け、ずっと絶望の中で自分の生きている意味も分からず苦しみの中にいたのです。だけどそこに罪の解決、罪の許しということがやってきた時に、私は神様との関係を回復することができた。それは 罪の許しを実体化する言葉が与えられるということが私たちにとって非常に重要なんです。あなたの罪は許されたという言葉の場合もあるでしょう。私の場合は神の子イエスの血は全ての罪から我らを清めるという言葉でした。神の子イエスの血は全ての罪から我らを清めるっていう言葉が私の存在の中で大金の響きのように響き渡った時に、私は神様との関係を回復させていただいたということが分かって立ち上がることができたのです。神様との関係の回復が与えられるからこそ、外に現れるさまざまな問題に解決が現れるんです。で、私もそうやって神の子イエスの血は全ての罪から我らを清めるという言葉が私の存在の中で大金の響きのように響き渡って渡った時に、自分の胸にあった2つの病気が消えてなくなったのが分かった。自分の細胞、体の細胞の一つ一つにもイエス様の血が注がれて健康も回復していく。だからイエス様言われたんです。今宵あなたの罪は許されているとおっしゃった。そしてその後に起きて床を畳んで家に帰れとおっしゃった。彼は立ち上がって帰ります。この起きるという言葉ですが、イエス様が死者の中から蘇ったと訳されている言葉と同じ言葉が使われている。自分の力では立ち上がれないものが神の力によって立ち上がる、起きる。彼はね、これも非常に重要ですけれども、彼はそれまでは自分では歩けなかったんです。人に連れてこられたんです。人に依存しなければ生きていけなかった。だけどイエス様に罪許されて、そして立ち上がった時に彼は自分の足で立ち上がって帰った。いいですか。イエス様に出会うっていうことは自分の足で立つことなんです。イエス様に出会うということは人に依存した生き方から自分の足で立ち上がって生き始める。それがどういうもので道であろうと自分の足で立ち上がる。これがイエス様の私たちに与えてくださる力であります。じゃあ今日のこの箇所は私たち現在に生きる私たちとどういう関係があるのでしょうか。これは昔行われたこと、そのことを、ああそういうことがあったのかって言って帰ればいいことなのか、いやこれが私たちの実際の生ける生活、生けるこの教会の交わりの中でどういうふうに実現していくのか。マタイの福音書16章19節、これは、ペテロがイエス様にあなたこそ生ける神の子、キリストですと告白した後のことであります。シモン・ペテロが答えていった33ページになります。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、ヨナの子、ヨハネの子シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父だ。イエス様が神の子キリストだということを告白するということは、それは自分の力でできたことではなくて天にいます私の父が教えてくださったんだ。では私もあなたに言います。あなたはペテロ、岩だ。私はこの岩の上に私の教会を建てる。地獄の門もこれに打ち勝つことはできない。イエス様おっしゃった。私はあなたに天の御国の、天の御国っていうのは天の王国、天の支配の鍵を与える。 何でもあなたが地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなたが地上で解くならそれは天においても解かれている。どういうことか、つなぐっていうのは、つなぐっていうのは縛るってことです。あなたが縛ったままにしておくものは、つまりあなたが許さないものは天においても許されておらず、あなたが解く、つまり解放する、許すことは天においても許されている。でこれは、私はあなたの上に、この岩の上に私の教会を建てるとイエス様はおっしゃった。そのイエスこそ神の子であるという信仰の上にイエス様は教会をお建てになるとおっしゃったわけですけれども、あなたにと言っているのはペテロ個人にというよりは教会にという意味と理解されます。また同じようにですね、マタイの福音書の18章、今日招きの言葉で読んでもらったところですけれども、18章18節ですね。誠にあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐなら、ここでもまた同じ言葉を言われている、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くならそれは天においても解かれている。あなた方が語る罪の許しの宣言が天においても有効であるっておっしゃってるんです。だからさっきね、私が人間的な思いでね、あなたもう大丈夫、罪許されてるよっていうふうに聖霊によらずに自分の ただ自分の思いだけで語るのは、そんなのはただの気休めです。だけどイエス様がここで言われているのはどういうことかというと、その後に誠にあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうちの二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、何について祈るか、罪の許しについて祈るんです。ここは罪の許しということが問題になっている箇所です。罪の許しについて問題になっている箇所ですから、イエス様がここでおっしゃっているのは、もしあなた方のうちの二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださる。天のお父様、この方の罪を許してください、あるいは天のお父様、私たちの罪を許してくださいと心を一つにして祈るときに、天の父なる神様はそれを叶えてくださる、罪の許しを実行してくださる。これがイエス様の約束なんです。でその後に重要なことが言われている、二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからだとおっしゃってる。弟子たちに与えられた権威っていうのは何かというと、それは私たちの中にいらっしゃるイエス様自身がそこで罪の許しの宣言を行われるってことなんです。私たちが心を一つにして、二人でも三人でも心を一つにしてイエス様の皆の中に、イエス様の祈りを祈る者として祈るときに、そこにイエス様の許しの宣言がイエス様ご自身によって行われ、イエス様ご自身によって罪の許しが行われるということをイエス様は約束していらっしゃる。でヨハネの福音書、20章、これは、先日、元気の出る聖書の言葉でお送りした箇所ですが、復活なさったイエス様が、弟子たちに言われたところです。ヨハネの福音書20章の22節から、そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けよ、あなた方が誰かの罪を許すならその罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残る。これは聖霊を受けた弟子たちの宣言について語っていらっしゃる。 そのことは明確です。つまり誰がこのことを行うかというと、聖霊が行われるということです。注意しなきゃいけないのは、聖霊が与えられた私たちの権威ではないということです。私たちの中におられる主イエス、私たちの中におられる聖霊の権威がそれをなさるということです。これ注意しなければなりません。私の権威によって罪の許しが宣言され、罪の許しがそこで行われるのではなくて、私たちの中におられる主イエス、私たちの中におられる聖霊がそれを行われるということなんです。だからこれは個人に与えられた権威ではないんです。教会に与えられた権威なんです。だから牧師がいなくても信徒だけでも、イエス様を信じる者たちがそこに二人いるならば、そこにその中におられる主イエス様が、聖霊がそのことを成していかれる。そのことをぜひ心に私たちは覚えたいと思います。神に立ち返ろう、イエス様のところに行こう、イエス様の十字架の血によってあなたの罪は許されました、この宣言の言葉は私が語るのではなくて、私たちの中におられる聖霊イエス様ご自身が語られ、それを実行なさるのであります。神の子イエスの血は全ての罪から我らを清める。お祈りをしましょう。今日の聖書の言葉の中で一人一人に与えられた言葉、また与えられた思い、そのことを心に思い巡らして、まずそれぞれ一人一人が祈る時としましょう。主イエス様、今日この時を導くださったことを感謝いたします。あなたはこの4人の人に担がれてきた、この主婦の人、罪の中にあった人を愛してくださいました。自分をどうすることもできなかった私たちを、あなたはまず愛して、私の子よと声をかけてくださいました。あなたの限りない大きな愛に感謝いたします。天のお父様、そしてあなたは私たち一人一人の罪を許し、その存在をあなたとの関係の中に回復してくださいました。感謝いたします。 天のお父様、今私たちの仲間の中にもまだ苦しみの中にあり、あなたと出会っておらず苦しい思いの中であなたを求めてやってきている人たち、連れてこられている人たちがいます。またここに来ることができずに苦しんでいる人もいます。天のお父様、私たちにあなたの愛を分けてください。あなたが愛されたように私たちも愛することができるように、あなたの愛に満たしてください。あなたが祈ってくださったように私たちも愛することができるように、あなたの愛の祈りを私たちの中に満たしてください。主よ、どうぞあなたの皆によって集う私たちを導き、あなたの身思いを本当に求めて共に祈り合い、共に助け合う、その愛を満たしてくださいますように。そしてお互いに罪が許されていることを大きな愛を持って天のお父様、お互いに語り合うことができますようにお導きください。感謝して尊いイエス様のお名前によりお祈りいたします。アーメン。アーメン。